山崎忠の西播磨の山城。阿公城の4回目です。阿公藩は大姫路藩が解体された後、1615年から池田家2代、浅野家3代、そして元禄阿公事件の後始末を兼ねまして、5年間ピンチヒッターを務めた長井家1代を経て、森家がですね、最も長く12代165年も藩主を務めました。阿公での事件は池田時代にもありまして、気が触れた藩主によって正妻や侍女らが殺されました。加えて森家時代の最後の方にもありました。時は幕末、世が騒然とする中ですね、阿公藩でも方針が定まりません。11代藩主森忠常が財政の立て直しに躍起となる中、幕府側に立つ砂漠派とですね、それから後に倒幕へと傾きます尊王攘夷派に分かれまして、藩を二分しておりました。そのずっと以前から2万石しかない阿公藩では財政難が慢性化しておりまして、藩主も代々対策に努めてきましたけれども、拉致が明きません。そこで五代藩主の森忠広は思い切った財政改革を断行します。藩主自ら率先して質素倹約をしたほか、貯蓄を奨励した上、塩田開発に加えまして、ろうそくの原料となるハゼの職人などの殖産工業に勤めました。それでも財政は改善されませんでした。やはり石高不足は致命的でですね、せっかくの特産品も、藩当局だけでは統制できないため、地元の豪商に委ねつつ、10代藩主となりました、忠則はですね、1809年、大阪で塩の専売を本格化させまして打開を図りました。この時点で藩の借金は現在の約150億円にも相当するのではないかとされます。28万両あったともされます。ところが塩の専売から3年後にはですね、全国的な生産過剰で塩がだぶつきまして、深刻な塩田不況に陥りました。たまらず藩は1821年大阪での塩の専売をやめてしまいます。専売の本格化から12年後のことでした。財政難に苦しむうちにですね、迎えました幕末の1857年頃、藩政改革をめぐりまして、保守派と革新派が対立して藩内は分裂します。革新派の一部は脱藩しまして長州へと向かいます。5年後の1862年、ついに攘夷派の下級武士13人が保守派の家老であります森力と儒学者ら2人の暗殺に至ります。文久阿公事件です。こんな森家の先祖には本能寺の変で信長と討ち死にしました森蘭丸がいます。蘭丸の末の弟忠政が森家を継ぎまして、18万6500石の津山城主となりました。その津山五代目藩主森敦俊が乱心しまして、徳川綱吉の生類憐れみの霊を批判してお家断絶となるのですけれども、隠居しておりました二代目藩主の長継がですね、岡山県井原市の西江原藩二番石を立藩します。そして次の藩主森長直が阿公に来まして、阿公森家の初代藩主となりました。